こんにちは、またたびです。
はい、こんにちは、クラムです。
トークテープ、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組はビートメーカーによるビートメーカーのためのビートメイクに特化したトーク形式のポッドキャストです。毎回2つのテーマを通してビートメイクの楽しさを伝えていけたらなと思います。最初のトークテーマは今週のトピックというコーナーです。お互いが最近感じた気になることを掘り下げていきます。クラム君、今週のトピックをお願いします。
はい、今週僕が、話したいトピックは映画の話です。
お、ケンちゃんの大好きな映画ですよ。
はい
はい、
はい、映画ね、もうね、日々見てるんですけど、毎週毎週ね、なんか1本は多分見るようにしてるしって感じ、うん、多くて2本3本とか
相当見てんな。
でね、うん、そう、その中で 今週のポッドキャストで話したいってぐらいめちゃくちゃ良かった、
うん、
映画があったのでちょっと紹介しようかなと思います。お、
ぜひぜひ。
もうやけんあれよ、この映画の話せんときにはもう2本3本見とうってことやけど
確かにね、
喋らないのがめちゃめちゃあった中で、その中でもこれ良かったってやつ あったんで紹介話したいと思います。
もう時期的には上半期ベストぐらいになってきそうだね。もう
5月。あ、いや、それがね、うん、リリースはね今年じゃないんですよ。
あ、なるほどね。そっか、見た中で
という、うん、いつやろう、ちょっと前のかな、
うんうんうん、
2年3年前ぐらいと思う。
あ、まあでも新譜に入りますわな、それ
が。まあでもそうそうそう、うん、割と新しい方が、ね、うん、で今年、まあ一応その新作ではないけど今年見た中では僕が、うん、僕は今んとこ一番。
おお、
来た
来たね。
はい、ということでタイトル発表したいと思います。
はい、
タイトルはフォード VS フェラーリです。
何
っていうと、もう何の映画かなんとなくわかる。
はい、わかった。
どうぞ。
バイクじゃない？
車っすフェラーリのバイクとか聞いたことないけど ね、あるのかな。あるかもしれないけど。
いや、ちょっと
車っす。
ボケにしては外さなすぎたかなっていう。
あ、ボケ？
ボケボケ。車当たり前だよ。
あ、
ごめんごめん。
あ、ガチかと思った。
ここでボケてやるぞで行って
びっくりした。
出たやつだったんで、もうちょっと外しゃよかった、ね、
それ分かりづらい。
へえ、でもも
うちょっとなんか、ね、
いけたね。
あ、車分かってた。あ、なんだ、
分かる
分
かる。
ガチかと思った。
いや、さすがにないでしょ。
なめてたなんだ。
でも意外な感じするけど、ケンちゃん車の映画で、
うん、車とかさ全然興味なかったけんさ、うん、その出た時めっちゃ話題になったっちゃね、これめっちゃいいみたいな。
あ、そうなんだ、話題性があったんだね。
そう、う
ん、
けどそう、けど車テーマに興味なかったけんさ、
うん、
見てなかったっちゃね。
あ、
まあいいんでしょうねみたいな、
それぐらいってことね。うん、
けどもう今ネットフリックスで見るのなくなってきてしょうがねえっつって、
うんうん、
興味ないけど、まあ話題上がってたし見るかぐらいで最初は見始めたっちゃね、うん、そしたら今年一番大当たりました。やっぱよかった。あの車とか、
うん、
あの興味なくても全然見れるし、
うんうん、
なんなら好きになる。
あ、そうか、車が好きになるぐらい、うん、
それぐらい。
へ、
うん、好きになるし、うん、そのまあ、車っつってもそのレースの車かっこいいなっていう感じになるね。あれはその車の中でもそのレースあるじゃん、
うんうんうん、
僕 F1 あんま詳しくないけどさ、
うん、
そうそうそうそう、うん、多分 F1 っていうのかなあれ、
うんうん、
なんかその F1 の中の、フォードって会社と、日本にはないけどね、アメリカでめっちゃ有名な、
そうだな、まあ、
フォードって会社と
日本の大、日本じゃない、アメリカの大手だね、フォードは。
そうだね、うんうん、で日本のなんかそのうん、鈴木とかさ、
そうね、
まあ、いろんな日立とかが行って、あ、そっちが性能良すぎて人気なくなっちゃった。
あ、そうだね、うん、
でそのフォードね、
うん、
まあ、これ結構その出たのは去年だけど、話のテーマとしてはめっちゃ昔の話かな。
そうね、80年代とか。今フォードってあんのかな、うん、そうだね、うん、
そうあるけどぐらいじゃない
か、わかんないけど、そっか、うん、なくなって
はないと、フェラーリは今でも人気だけど、
フェラーリはもう高級車の男の憧れじゃないですか。
そうで、フェラーリってさ、スポーツカーじゃん、
うん、
スポーツカーブランドじゃん。
そうだね、
だからそういうレースとかにも出てバリバリ出てんだけどさ、
うん、
でフォードがそのレース界に殴り込みに行くっていう話、成り上がり、
成り上がりの
ストーリー映画。
へえ、あ、面白そう。
面白かった。あのね、うん、車のエンジン音で僕、
うん、
行けるようになったね。ご飯食えるわ。
いや、それうーん
ってマジかっけえ。
ああ、そうだね。うん。そうなの。
スピーカーからね、爆音で出てくるっち
ゃね。エンジン音か。
で、そう、うん、で音でかいけん、ちょっと周りの隣とか気まずくて、ちょっと音量下げる。
あ、下げる。おいおいおいみたいな。
そのシーン、うん、バリでかいっちゃう、うん。
でもまあ、車の音だから。
喋り声に対して。
うん、
そうそうそう。
そっか。
で、
うん、
どうだ、いいエンジンだろうみたいな。いや、これはブレーキが壊れるから、もうちょっと改良しないとい
け
ない
。はいはいはい。
そういう話とかしてさ。で、まあ、主人公はその、レースに出る、
うん、
あの車に乗る人が主人公。
ああ、そっか、そのエンジニアとかじゃなくて、乗る人が主人公なんだ、
ね、その人が主人公と、もう一人の主人公、サブ主人公みたいなのが、
うん、
そのフォードに勤めてる、
うん、
その二人が注目される映画で、
うんうん、
そのフォードの会社に勤めてる人が、あのフォードの売り上げ下がってるんでレースに出ましょうみたいな。
あ、そういうことか
って言って出るみたいな。
なるほどね。そっかそっか。
でめっちゃセンスある、うん、スピード速いその人見つけてきて、
うん、
雇って走らせる
みたいな、うん、なるほどね。
そうで、そのレース出る人ってさ、
うん、
あのめっちゃセンスあるけどさ、うん、やっぱ人付き合いクソ苦手でさ、
あ、天才系なんだ。
あの言葉遣い、そうそうそう、うん、言葉遣いとか荒かったりとかさ、
うん、
するわけよ。
そっか。
けどめっちゃ早いみたいな、
うんうんうん、
頑固者だし、
うん、
でだから社長は、いや、これフォードの会社に合わないから、
うんうんうん、
あいつ嫌だみたいな言っちゃけど、
うん、
そのもう一人の主人公の会社勤めの人が、いや、あいつじゃないとフェラーリに勝てんって
、
めっちゃプッシュして、まあ、それまでにも話長いあれあるっちゃけど、うん、ロングストーリーであるんだけど、まあ、簡単に言うとね、
うん、
って言って乗らせるみたいな。ドライバーの人もめちゃめちゃ、うん、まあ、メカニックとしてもさ、
うんうん、
あの的確に指示出してさ、
うんうん、
そのこうやってこうしたら、うん、この速さでもブレーキついてこれるよって言ってるのがちゃんと全部当たってるみたいな、
うんうんうん、
パパパパパパ、もうクソ天才みたいな、うん、走るのも天才だけど作るのも天才みたいな感じで、そういう人がね、まあその話のストーリーの最初では、
うん、
あのもうめっちゃ落ちぶれてんだよね。
ああ、もうね、会社が落ちてきちゃってて、
そう、腕は出せる、
うん、
そう。ああ、でその時はね、フォードに雇われてなくて最初は、ね、
ああそっか。
でレースではクソ速いって実力は見せてたんだけど、うん、当時その誰にも雇われてなかったからレースだけで食えんやったっちゃう。
あーはーは
ー。で自分で車屋さんやって、修理屋さん、
うん、
やってるんだけど、やっぱ口が悪いから客とかにめっちゃ嫌われてんだよ。その
態度
悪い。客はさ、やっぱ、うん、そうそうそう、客はやっぱ車のこと分かってないけど乱暴に乗るわけよ、
うんうんうん、
だからそういう人、お客さんに対してもっと優しく乗れよみたいな。
あ、
そうで、マニュアル車やけん当時はね、うんうん、こうやってクラッチ開けてもうちょっと優しくやれよみたいな。
あ、
でそういうものいいやけんさ、やっぱお客さんもうるせえっつって、
うん、
もういきなりなんか二足三足からブーってスタートして行っちゃうみたいな、うん、だから壊れるんだよみたいな。
だから壊れるんで、
でもうどんどんお金もなくなって、
うん、
差し押さえとか来るみたいな時に雇われるみたいな、ね、
そっかそっか。
そう、その腕を聞きつけて雇い
に来るみたいな、
ヘッドハンティングみたいな。そうそうそう、でやっぱね、
うん、
僕こういう映画好きっちゃけど、うん、才能ある人が報われるって映画っていうのはすごい好き。
そういうことか。確かにそういうストーリーだね、うんうん、
まあなんか自分で言うのもあれだけど、ちょっと自分と重ねちゃうってい
う、うん、はいはいはい、
うん、ちょっと
そっかそっか、
あれだけど、いすぎさんに拾われてみたいなそういうのをちょっと重ねちゃったりするから、うん、主人公の人に感情移入するんだよね、
うん、なるほど。
そうで、いけいけみたいな、
応援できる、そのね、自分に重ねれるっていう部分
で、ちゃんとしたお金もがっつりもらって、
うん、
1日、まあ当時で高いと思うんだけど、うん、1日2万円もらえるんだよ。
あー、なるほどね。
で奥さんもマジでお前頭おかしいのか
って、うん、
だけど、
うん、
今回話したいのは、
うん、
その映画の最後ら辺のシーンで主人公が取った行動についてちょっと話したいんですけど、うん、
大丈夫、ネタバレーにはならない？
いや、ネタバレーです。
ああじゃああ
の100ネタバレー
です。そっか、じゃあここからあの映画をまだ見てない人は
10分先送りか
あのまた来週お会いしましょう。バイバイ。
さよなら。
じゃあここからはですね、ネタバレもありますので、じゃあちょっと、
はい、てかもうやばいよ今までもネタバレだけどね、
ネタバレ、
あの落ちぶれ、あの才能あるその主人公が落ちぶれたまんま終わるかもしれなかった救われちゃったの言ったからネタバレなんだけど、
まあ、まあまあまあでもそれぐらいだったら、うんう
ん、はい、主人公がさ、うん、最後に取った行動で、うん、めっちゃ才能あるけんさ、
うん、
最後のレースでめっちゃ勝つっちゃんね、もうダントツ勝ちみたいな、
あ、はいはい、あ、
そ勝ちそうになるっちゃんね、うん、そうもうライバルとかめちゃくちゃ引き離すみたいなレースで、
それフォードのに乗ってるってことだよね、そうい
う、そうそう、うんうん、まあ、で言ったらタイトル通りフェラーリがライバル
なんだけど、あ、フェラーリとセルンだね、
そう、うん、そう、フェレ競ってたんだけどもう才能ありすぎてめっちゃ抜かすっちゃうでさ、そこでさ、うん、F1 のレースってさ、あれチームでやりようけんさ、
はいはい、あの
例えば、うん、あ、そう、メカニックっていう話もそうなんだけど、うん、例えばあれ20代レースに出てるとしたら、うん、1つの会社で3チームぐらい出てんだよね、 3つ車があるんよ。
あー、なるほど、そうか、うん、
ね、フォード3台、フェラーリ3台、他の車、他のブランド3台みたいな感じで、
うん、
3チーム同士で走るっちゃけど、うん、あのさ、あれピットインするじゃん、
うんうんうん、
その時に主人公の車を運転してる人に、
うん、
社長から指示が出て、ちょっとこれプロモーションで使いたいから、
うん、
速度落として、うん、後ろのやつら待ってくれみたいな、後ろのフォード3台待ってくれ、今2位3位につけてお前が1位だみたいな、
うんうんうん、
で今後ろに2位3位でフォードのやつら来てるから、うん、待ってくれみたいに言われた
って、はいはいはい、
で待って3台で一緒にゴールしてそこ写真に撮って、
うん、
広告に出したいみたいな、
あ
けど、うん、レースチームで撮る人やつらはもう最速タイム出すためにやっとうけんさ、
うん、
その待つとかありえんわ。
そうだよね、
レースに勝つ、そうやけんレースチームはレースに勝つが目標で、うん、会社チームは売り上げを伸ばすためにレース出しておき、うんうん、売り上げ伸ばすが一番の目標じゃんね、
うん、
そうやけんそこのせめぎ合いよ、
うんうんうん、あ
で一応主人公の取った行動としては、うん、その描写ではうるせえっつって、うん、ブワーって飛ばすっちゃ
う、
ね、けどもうでやけんさ、僕としてはさ、うん、やっぱ才能ある人がトップスピードでゴールするっていうのはめっちゃ気持ちいいけど、はいはいはい、いけいけも会社とか知るな、うん、知るかみたいな、
うんうん、
マジ終わってから謝るとか、あとは何だったらもうやめてもいいぜみたいな感じで、
はいはいはい
はい、うわ気持ちいいみたい な社長ぶっ倒したみたいな、うん、まあ、自社の社長なんだけど、
うん、
そして最後のカーブ曲がったらね、うん、スピード落とすんよね、
あ
ービューって、うん、みたいな、で後ろの2台とか3台とか待って、うん、一緒にゴールするじゃん、でそして、うん、そしたら後ろの2台とか3台の方が先に行ってしまって、
うん、あ、
まあ、でゴールテープ切ったのが自分じゃない
ないっていう、あ、
仲間のその他の2台の方が1位取ってしまって、
うん、
でもう優勝のそのなんかインタビューとかも全部取材の記者とかも全部そっちの仲間の方に行ってしまって、そうで2位になったその主人公、
うん
と、そのチームのクルーの人だけはお前がやばいっての分かってんだけど、ああ世間はそっちに目がいってみたいな、
そ
ういう話、
へ
けど主人公はもう残念だったねみたいな話じゃなくて、
うん、
もうなんだろう、終わった瞬間、うん、次のレースのこと考えると、この試合勝ってたけどでもブレーキもっと改善できるからどうのこうの、うん、エンジンがどうのこうのみたいな、
はいはいはい、
っていう話の終わり方だった。
ああ、で終わるんだ。へえ。あ、なるほど。
あ、最後一応最後までちょっと言っていい。
うん、うん。
で終わって最後次のレースに向けて練習してたら事故で死んじゃう。
ああ、なくなっちゃうんだ。
そういう終わり。
へえ、うん。そうなんだ。うん、ああ。
まあ話の終わりはそれなんだけど。うん、今回話したいのはその判断について。
ああ、そこのね、うん、
スピードを落とした判断で僕だったらその判断できないんだよね、
うん、
でその判断した主人公渋いバリかっこいいって僕はなった。その今まで堅物で頑固で人間関係超苦手でっていう人がそれやるんだみたいな、
うん、
もう今までの描写だったらバーンってかっ飛ばして1位になってやめて俺は男だって感じで、うん、やめるのかなって終わるのかなって思ったら、はいはいはい、うわそういうあるうわ人間になったなみたいな、っていうような描写で、でしかも僕だったらっていつも考えて
る、
僕だったらどうしたのかな、
うん、
だからさっき言ったように僕だったらもう社長なんて知らねえ、売り上げなんて知らねえ、
うんうん、
トップに割いてトップになって、しかもそのレースの記録も出して伝説になってやめるんだみたいなでするだろうなって思うんだけど、松旅くんならどうするかなって、この話一応その人には家族はあるっていう情報は与えとくわ、
うん、
自分だけじゃない責任的には。
なんか分からないよ、でもそのさレース中にさその情報が入るじゃん、社長から指示が、レース中に。
まあだからその会社の中で、まあ、一応敵役がいて、
うん、
そいつがこそっと社長に吹き込む、
吹き込む
これ3台一緒にレースゴールさせたら美味しくないですか、
はいはいはいはい、あ
で社長が感化されちゃってそのレースチームに電話かけて指示出す、
はいはい、そういうことだね、うん、
そうでレースチームの人たちは伝えるか迷ったけど、
うん
本人にね、
うん、あそう
けど一応伝えて、
まあねうん、
でも別にこれ従わなくていいよみたいな、
うんうん、
あっていうこれやるかやん、一応社長から言われたけどやるかやんないかはちょっとお前に任すわ
みたいな、あ もはやあ、
うん、
そっかそっか、
やんなくても別に俺らで最速トップ最速タイム出してもいいみたいな感じのノリだったノリだって、しかも映画の作り方もさ、
うん、
もうトップ出すみたいな、
うんうん、
トップスピード出すみたいな作り方で
ケ
イケイさせてからのみたいな、そうそうそう、うわうまいなって思いつつ、うん、松田くんがさ座っててさ運転席にシュポって、でタイヤとか入れ替えようときにガソリンとか入れ直して、うん、でそれさ12時間とか多分走るんだよね、
あ
だから
おーお
ーか間に飯とか食うわけよ、入れよう間に、
そうなんだ、
なんかパンとかさ、
うんうんうん、
パンにハムとチーズ挟んで、
そんな走るんだ、
サンド、
うん、
そう松田くんが好きなホット
サンド、はいはい、ホットサンドね、うん、
そう、
うまいよね、
あれ食いようときに言われる、
へえ、あそうなんだ、あじゃあまあまあ考える時間はあるんだね、
あそう考える時間ある、うん、休憩の時間とか、あとあれ多分描写的にはなんか少なかったんだけど、
うん、
なんか椅子で仮眠してるとことかもあったから、
あなるほど、
そういうのも多分作戦で休憩っていうあれを入れないといけない
んだ
と
思う、うんうんうん、
あんまりそこは詳しくやってなくて、うん、でしかも僕はこの FN 詳しくないからあれなんだけど、うん、イタリアのそのレースでは、うん、その12時間昼から次の昼まで、
へえそうなんだね、
やってて飯食って仮眠してみたいなのもやってた、
うん、あそうなんだ、へえ、うん、なんかそれは意外だったな、でもそれでも
社長見に来るみたいな、
あ
だからビートで言うとお前のビートかっこよすぎるから、
うんうんうん、
ちょっとなんかクオンタイズかけて、その揺れすぎだから、
うんうん、
クオンタイズかけてくれんみたいな、
はいはいはい、そうだよね、
うんうん、他の人バチバチかけてるからさ、
うんうん、
みたいな、揺らすのやめてくれ
ん
みたいな、
うんうんうんうん、
どうしますか、
タイミングによるよね、その事前にさなってりゃいいけどさ、うん、まあ仕方ないよ、そういう話になったのがさレース中だったからさ、多分その社長たちも、うん、そのレースの様を見てそのアイディアが浮かんだから、
そう、
ね、
そう
指示がさ その時になったのかもしれないけど、 なんか事前にこうやってやれって言われたらそのやるマインドでいっちゃうかもしれないね。
いやいやいや、じゃあやって出した後、提出した後、これちょっとみたいな、
うん、ってなったらね、
変えてくれん、
変えてくれ、でも変えてくれないですかは応じるかな。
あ、応じるんだ。
そう、応じる、うん、応じるけど、あの向こうの要望に対して受けてる仕事っていう、もうそういう意思のもと受けてるんで、そう、自分のビート作品に関してだったらもう変えてくれって言われたら俺は変える。
だからそのレースも、うん、レースしてる人もね分かってんだよ、うん、そのプロモーションするためにこのレースがあって、うん、売り上げ伸ばすためにフォードは参加してるっていうの分かってるんだけど、
うん、
でも目標はその勝たないと売り上げ伸びないじゃん、ね、かっこいい車っていう認定されないじゃん、
う
ん、みんなに、
うん、
だから目的は勝つことなんだよね、
うん、
そのバランスの難しさっていうのはすごい描かれてて、 うわどっちの気持ちも分かるみたいな。
でしかもさ、それでさ最後もう二度とレースできなくなっちゃうわけでしょ。
あ、それはね、うん、
ね、でもそこでさ、その一回一回のさ、その大事さを知るよね。
あ、まあそれはそ
う、ね、自分の気持ちに正直になるってことがどれだけ大事かっていうかさ。
まあで、うん、でも一応その映画の中ではその判断は良かったとされてる、
うん、うんうんうん、ああそうだね、うん、
し、いや僕もうわすげえできるんだかっこいいってなった。
うん、まあそうだね、
うん、僕はもう多分やんないからね。
う
ん、そう、何か自分勝手にやっちゃう。
でも結局さ、そのどういうことなんだろうね、その主人公っていうか、そのさレーサーの意思みたいなのは、うん、その最後話の中で明らかになっていくの。俺はこうだからこうしたの。
明言はされないけどね。
ああ、やっぱそこはこう余白を残してるんだね。
そう、うん、そうそうそうそう、自分を雇ってくれた会社とかも頭に浮かんだんじゃないかなとか、うん、自分のことで動いてくれたそのもう一人の主人公の人とのこととか、
うん、
あ、
そうだよね、うん、
うん、あとまああと家族もあるし、いろいろ、うん、今まではもう好き勝手やったけどみたいな、
うん、だからやっぱあれだよ、その人間関係なんだよ結局そこの、そのね、社長とか、まあ、その関わった営業マンとかとの関係性があるからこそ自分をさ犠牲にできたというか、
そうそうそうそう、そう、
うん、なんかそれはすごくいいことかなと思う。
かっこいいやん、そう、かっこいいっちゃんね、うん、
ただやっぱりね、そう、判断かっこいいけど、でもそれが実はなんていうか、仕事の世界というか勝負の世界の裏で、うん、でもそういうのをさ知らずに見てる観客が大勢いるわけじゃん。でみんなさフェアな勝負をしてるって思ってる、 そこにはこう報いることができないわけだからね、やっぱりこう
身内の人しか凄さが分かってないような形にはなってたんだよね、うん、そうだね、
ガチンコで行く、うん、のがセオリーではあるとは思うけどね、
うんうんうん
うん、どちらにせよ すごいわその判断を迫られて、
そのギャップがすごかったっちゃんね、やっぱ、あ、うわこれカットバスわっていう
行きそうな感じの、
そうそうそう、すごいよかった。そっからユーンって
落として、お、止まるって、えってなるってい
う、わ落とすんだみたいな。
ケンちゃんはもう行っちゃうぞって感じなんだ。
多分僕行っちゃうんだよ、
ね、でもでもそれも悪くないと思うんだよね、その結局さ、うん、全部がその社長の思惑通りにいかないかもしれないじゃん。あ、ぶっちぎりで勝った、これやべえで、
あ、まあそれはそうだね、
プロモーションになる線もあるから。
いやけどやっぱ自分の指示を聞かない部下として認定されるからね、
うん、あ、まあね、だからどっちの線も あるとは思う、どっちの線もあるとは思う。でも劇画的なのは止まる方なのかなとは思うからね。
いやだからそれしかも年がさ、うん、多分、
うん、
40ぐらいいっちゃうね。
あー、そっか、うん、
だけど僕もそれぐらいになったらそうなるかもしれない、
うん、
家族いてどうのこうので、
うん、
会社のあれが分かってみたいな、
うん、
子供だからまだ自分みたいな、自分が一番みたいな感じで思って、はいはいはい、うん、ちゃうのかもしれないから、あと10年後見たらまた意見変わるかも、うん、
もうだって言ったらさ、その選手生命も分からない F1 の選手ってさ、
そうそうそう、
どれぐらいの長さなのか分かんないけど、まあ20代からやってたらもう20年前線にいるっていうか、
しかもトップ、ね、ずっと
トップやってたってことでしょ。
うん、
そしたらなんかもうなんだろうな、富も名声も手に入れてる男のなんか、
いやだから富は得られてないんだよね、そのレースだけでは食えなかったから。そう、ただ勝ってはぶっちぎって勝ってはいたけどみたいな、
うん、勝利マンではあるのか、
うん、そう、それでやっと終われたっていう状況とかもあるしね。
そっかそっか、
うん、
なるほどね。じゃあもう元来負けず嫌いな男ではあるってこと
か。そう、まあそれ、う
ん、勝ちにこだわる、
そうそうそうそうそうそう、
男ってことだよね。
そうそう、
そんな人が、
ね、そんな人が意見を変えたっていう、うん、そうそうそうそうそう、
なるほどね。
いやだってさ、まあ、それは渋いよ。最後のレースに出る時もさ、うん、そんなの知るかでバーって言ったんだよね。
あー、そっか。
だからもう、うわこれぶっ飛ばす気だみたいな、いけいけみたいな、うん、
へえ、面白いね。
でそれで終わるかなってね思ったんだよね、うん、あー、すがすがしい映画だな、マジかっけーで終わるかと思ったら人、
うん、
人話ありつつみたいな感じだったから、うわいい。
なんかぜひあれですね、なんか聞いてくださってる皆さんのフィードバックも聞きたいですね。どうする
って、
う
ん、いや多分 みんなと同じ感想なんじゃないかな僕は。
あーそうだね、
うん、どうなんだろうか。
まあ難しいね。でも
いい映画なんでね
俺、うん、そうだね。まあ結論自分は止まっちゃうかな。
いやマジ大人じゃん、すごいな。
いや止まっちゃうかな、うん、
いやさっきのビートの話で言うとさ、
そうだね、
僕うるせえになるもん。
あーそうだよね
クオンタイズみたいな、
うん、
クオンタイズみたいな。そういや僕のダウにありませんって嘘つくいつ何使ってんだよいつも何使ってんだよっていう。
そうだから結構ビートの話に置き換えたらすぐ分かった、俺止まる派だね。
完全無理じゃねえ、マジクオンタイズかけれねえんだけど、
止まる派ですね。
そうですか。僕はだからもうブンブン揺らして送りつけて、使わないならいいですみたいな。
ああそうだね、
言っちゃうかな、うん、まあ、言わずにもう無視するかもしれない。
うん、そうね、
うん、
なるほど。やまあちょっと勉強になるね、確かにこの映画面白い。
映画はもう、うん、人生の教科書なので。
そうだね、
読めば読むだけ、
うん、
自分の中に溜まっていって考えがね、
うん、
深まるような気がする、
ね、確かに確かに、
うん
うん、なかなかねその人生でできない経験をね映画でさせてもらえるからね。
そうなんだよね、うん、はい、だから毎週見るように時間作ってね、うん、あこれ結構長いんですよ、2時間半あるんですよね。
2時間半、なかなか長い、うん、だから
長いなって思ったから、
うん、
あ途中で飽きるかなと思ったけどもう最後までバーっていっちゃったわ
、うん、その凝縮した分のさストーリーを踏まえてその最後のシーンを見たらさ余計になんか、うん、あこう来るかみたいな、
うんうん
うん、でまた考えも変わりそうだね。今話聞いた感じだと自分は主人公と同じになるが結論です、
ね、マジ F1 見に行きてえわ。
あー F1 ね、 F1 興味が、うん、ケンちゃん出たわけだしね。
あの音やべえわ、マジドキドキする。
すごそうだよ そのね現場で聞いたらね、
うんうん、スピーカーから爆音出たからさ
びっくりするわな。KRK もびっくりしたんじゃない
。いやもう
おい
壊れそうなの、うん、やべやべやべっつって。
ぜひねあの皆さんも、はい、見てみたら感想を。
ネットフリックスにありました、
はい、あ、ネットフリックスにあるそうなので、
はい、
フォード VS
フェラーリ、
フェラーリ、
はい、
ぜひチェックして、クラム君おすすめ映画です、
はい、
ぜひチェックしてみてください。Hey, you know, everybody's talking about the... クラム君あのハードオフってさあるでしょ。
はい。
あんまり行かない最近。
いやー行かないね。
行かない。303とかハードオフで買わなかった。
ヤフオクですね。
あヤフオクなんだ。
僕は昔、ウルトラ昔、10年前ぐらい昔に、
うん、あ、そうなんだ、
MF ドゥームがワックスポエティックスの表紙で小脇に抱えてる303を見て、
かっこいいよね。
で、ネットで探してヤフオクで8000円で買いましたね。
あ、素晴らしい、超安いじゃん。
はい、
で今ねそいつもまだ活躍中なんでしょ。
ああ、もう水にダイブしたけどまだ生き生きしてますね。
ああ、そうなんだよね。
10年前は水かけられるなんて彼は思ってなかったでしょうけど、
つゆ知らず、水がかかってクローゼットに一旦引っ込むともつゆ知らず、
一旦引っ込んで、全然大丈夫だった、
大丈夫だったというね、あの噂の 3-0-3 ですけど、自分はねハードオフで買ったんだよね。
うん、
そう、1万5000円ぐらいしたかな。でも
当時でも、
あ、そうそうそう、いつぐらいだったかな、もう10年ぐらい前だけど、地元のハードオフで買って、でそれまではほらハードオフ行くとさ、だいたいジャンクコーナーとかに結構機材があったりするんだよね。
うん、
なんか CDJ とかあのカセットの MTR
ぶっ刺さってるよね、なんか。
そう、ぶっ刺さってんじゃん。で、あそこに303ないかなっていつも探してたんだけどさ。
へえ、知ってたんだ。
そう、ずっと探してた。そうで見つけたのよ。それ303はジャンクじゃなかったけどね、やっぱりハードオフにあると思う機材なんだけど、そのねジャンクコーナーに必ずと言っていいほどあるものがあるんですよ。
うん、
これね、大正ごと、
え、
大正ごとこと、
何それ、
あの和楽器、そう、
うん、
なんかね卓上のことみたいなのがね必ずある、ハードオフのジャンクコーナー、う
ん、はい、
そう。というわけで、今週あのそんな、
はい、
そうで、
というわけで
そうそうそう、
はい、いや、いつ調子いいやん、調子いいやん。
ハードオフのジャンクコーナーには大正ごとありがち、
はい、
そんな今週のトークテーマなんですけれども、あの来週ね大阪に行くんですよ。
それ入りでよかったんじゃないかな。それ入りでよかった。今の前振り的なのは、
いやでもやっぱりさ、
まあまあまあいいでしょ
う。ビートメーカーの皆さん、あの分かるなと思うんだけど、そのハードオフのジャンクコーナーには大正ごとあるんですよね。
はい、
そう、はい、あるあるってなったと、はい、タイミングでちょっと今週の話に行きたいということなんですけど、
はい、はい、
あのゴールデンウィークが来週来るでしょ。
そうなんだ。
そうなんですよ、クラム君、ゴールデンウィークが今年もやってくるんですよ、はいはい、
もうビートメーカーの仕事はブラックなんで、うん、そんなの関係ないんですよ、ね、休日でもビート作んないといけないし。
そうだね
、はい、
曜日とか関係ないもんね、うん、
関係ない関係ない
ね。そうで、ゴールデンウィークが4月末から5月頭にかけてやってくるんですけど、
なんか長い長くないって毎年話題になりますよね。
そう、あのにどこ行っても混んでる、
うん、ああそういうことか。
そう、みんな出かける日ですね。
うん、
で自分は今年ねイベントに呼んでもらいましてね、大阪に2日間行くことが決まりました。
最高じゃん。
そう、今その準備をめちゃくちゃやっているっていう感じなんですけど、ナッティーベースっていうお店が大阪にあるんですけど、そこで、
はい、
あの4日間イベントが開催されます。で、
はい、
ポップアップ中心のイベントなんですけど、あの埼玉からオッドテープさん、何かと話題が出るカセットテープ屋さんですね。あのケンちゃんもこの前行ってた、 そこがあのポップアップでなって大阪のナッティというお店に来るんですよね。でその間に結構ビートにまつわるイベントいっぱい開催するという。でその大阪のナッティで自分はまた今回もライブレックと、あと中古のレコードとかを出すのと、あとは POD ってラッパーとライブもします。で4日から5日の間に大阪にいる予定なんですけど、そこでですね、はい、あのビートメーカーを募集してなんかオープンデッキっていう日があって、でそれが5月4日の3時から大阪のナッティーベースで、あの飛び入りでビートライブできるよって時間があるんですよね。
はい、
そうで、まあ、もし興味ある方あのオッドテープさんのインスタグラム貼っておくので、あの DM 募集中とのことでしたので、
はい、
っていうちょっと宣伝も兼ねて、そう今回大阪に行きますっていう話をしているんですけど、
はいはいはい、高知からやったら どうやって行くと、飛行機、
それが問題なんですよクラム君。今回はその行き方がすげえ問題で、はい、まあなんかまず、まあ、車っていうのが一番手軽な手段っていうか楽な手段にはなるんだけど、
あ、僕実は日本地図分からんくてさ、うん、あんまり県とか、
ああそうなの、
行ける距離って、うん、
あのね、まあ言ったらその四国をさ上に上がって瀬戸大橋っていうのを越えたら岡山なんだけど、うん、そのもうすぐそばだから、
あ車で行けるって、
車で行けるんですよ。ただ、
うん、
問題はそのゴールデンウィークだということですね。
ああそういうこと、
そう、
はいはいはいはい、
こうなってくるとね、また急に車っていうのがかなりやばい手段にな
って、マジでなしじゃね、
そうそうそう、そうなんだよ、
マジのなしだよね、
マジのなしでしょ
ニュースで見たことあるかもしんねえ
でしょ、
ずっと動かない
あれになっちゃうんだよね、
うん、
そうで、まあ車もちょっとあれだなってことで、まあ今回はバスと新幹線を併用していく、
あ、行けると
っていう予定を組みましたね。
岡山までバス、
そうそうなんです。高知って新幹線が通ってないのね。
うん。
そうだからあの電車は通ってるんだけど、南風っていう鈍行なんだけど、それ乗るとね、岡山まで3時間かな。
うん。
もうなんかめちゃくちゃ揺れるらしい電車。まだ乗ったことないからわかんないけど、そう。めちゃくちゃ揺れる電車で3時間。で岡山から大阪までは新幹線で40分ぐらい。なのでまあ所要4時間ぐらいなんだけど、今回は岡山までバスで、でそれだとね多分1時間ぐらいで一応岡山まで行ける
んですよ。混んでなかったらって感じだよね。
で高知から岡山までは多分混んでない、混んでたこと見たことない、そうなんでそこは大丈夫なんだけど、岡山から大阪のまあ道ですよね、そこがね
新幹線、
そう読めなくて、もうほんと昨日新幹線を取りました、ちょっと怖くなっちゃって。
あそうだよね、予約の切符系だよね、うん、
そうでゴールデンウィークってもうなんつうの、なんか自由席ないとかなんかそういうの、そういうことにもなりかねないじゃん、っていうのを最近知って、あこれやばいなと思って、その予定がさ4日に、まあ、ポップアップとライブもあるし、でここでちょっと遅れたりとかすると非常にまずいっていう、
うん、
ただその3日から行くことができなかったから、そうとりあえず着いてすぐ設営&ライブみたいな感じだから、ちょっとなるべく早めに動いて一応予定は立てたんだけど、でその時にまあ新幹線は出てるっしょみたいな、余裕こいてたらなんかいろいろ調べたらちょっとやばいっぽいなっていうことで、急遽昨日新幹線取ってって感じなんだけど、ケンちゃん新幹線とか乗る？
いや1回じゃないな、何回かあるよ、あのライブでどっか行った時はちょっと懸命忘れたけど、どっかライブ行った時は新幹線で
行った、うん、あでもライブで行った時に新幹線乗ったりするんだ、
うん、
ああ
その東京からやったら飛行機乗るまでもないみたいなところ、
うんうんうん、あそういう場所ね、
うんでずっとゲームしてた、
ああそうだ
ゲームしてたらすぐ着いた、うん、
だってあのねそれでね、その行き道とか迷った時にねよぎった言葉があるんだよね。
何？
それはねあのクラムっていう人が言ってたんだけど、なんかね移動にかかる時間よりも金を選ぶっていう前言ってたんだよケンちゃん、なんかの時に、うん、その、
うん
まあ、例えば深夜、あ俺ら結構深夜バスとかで動いちゃう派だったんだけど、
あ
そうケンちゃんは
ない、ね、
そうないって言ってた絶対飛行機みたいな
だね、
そうそうそう、でそれをねなんか思い出して、でもやっぱバスより新幹線だよなとか思って、で取ったらそれやっぱりね指定席とか結構埋まっててギリだったね。
あしかもあれなんかゴールデンウィーク料金
うん、ちょっと高かったと思う。で、あの、なんつうの、代行業者みたいなの取ったから、ちょっと高かったけど、まあまあまあ、取れたから OK って感じ。
うん、
だね、だから、やっぱそれはその時思い出したね。あの、結構移動とかを適当にやってたけど、まあ、ケンちゃん見習って、うん、ちゃんと時間を短縮して、その分お金をかけようと思って。そう、絶対その方がいいよね。
僕が移動嫌いすぎるのもあるけどね。
ああ、まあそうだね。
移動に、だからカナダに行くのとかすっごい大変だったもん。
もうその行ったら行っぱなしだけどね、その行くまでが大変だった。
行くまでがずっとだって、とりあえずその時は福岡から成田に行って、うん、成田からみたいな。
ああ、そっか、
成田にまず行くみたいな。そうそうそう、16時間とかかな、うん、20時間とか。
はあ、はあはあ、うん、大変だ。
で、僕トイレ用もないのに、うん、トイレに何回も立って、
はいはいはい、うん、
うん、まあでもストレッチしたりとか、
あのその辺は俺も断トツ派だね。なんかなるべく飛行機の中でトイレ行きたくねえなとか
ね。行きたくないよね。
そう、あとはなんかね、窓側よりも通路側取っちゃったりするね。
あ、僕も通路側派す
ね。ああ、そうなんだ、
うん、あのすいませんっつってまたがんの。
そうそうそう、そうなんだよ
僕も通路派すわ。
で、結構俺さ、まあ体でかいからさ、その通路の方にちょっと体逃がせれるんだよ、うん、そう
そう、あ、足出せる、
うん、相手方にちょっとスペース譲れるじゃないけどさ、うん、うわ、こい隣のやつでけえな、嫌だなをちょっと軽減するじゃないけど
僕それ思う方だもん。
あ、でしょ
僕ちっちゃいけん結構なんかさ、
うん、
なんか余裕あるんだけどさ、隣のやつマジこっち来るじゃんみたいな
思っちゃうでしょ
思っちゃう側だからね、
うん、うん、まあしょうがない、そう思っちゃう。
いや、しょうがない、しょうがない。
そうだ、結構その席選びとかもさ、あの、うん、まあ、だからバスとかもさ、そう、例えば結構後ろの方なら倒せるみたいな座席、うん、でそっちが空いてねーみたいな、でもうしょうがないから
僕倒さないね。
あ、ケンちゃん倒さないんだ。
いや、多分体ちっちゃいけんね、倒さんでも快適っちゃうね、うん、なんか。
ああ、そうなんだ。
全然、うん、うん、
あの倒しすぎるとさ、後ろの座席の人とちょっと目合うぐらいな時あるからね。
斜め後ろでしょ。
斜め後ろ、そう、斜め後ろ、あの自分の後ろはいないのよ
隙間からさ、
そう、自分の後ろはいないっつって油断して倒しまくると斜め後ろの人あっつって、うん、戻るみたいな時あるから。
いや、戻るのが気まずいじゃんだって
でももうね、戻るしかないのよそういう時は。そう、結構そう移動がね、最近久しくしてないからちょっとミスりそうで不安なんだよね。
いや、てか普通に行ったことないからミスるよね、うん、僕もミスるよ。あ、分かんないもん。
え、ケンちゃん大阪とか行ったことある、
うん、ある。
あ、でもライブで行ってるっしょ。
あ、それこそナッティーベース行ったことあるよ。ライブ呼んでくれたことあるよ。
ケンちゃんナッティー行ってるんだ。
めっちゃ昔ね。
あ、そうなんだ。
うん、一回呼んでくれた。
今ねリニューアルしてるんですよ。
あ、そうなんだ。だからそれは分かんないけど、 うん、その一個前ね、うん、
俺もリニューアル後初なんだけど、なんかあの辺すごくいいんだよね、そのナッティのカルチャーがさ、まあ、例えばグラフィティライターとかもさ、高架下にあって、うんうん、なんかその高架下独自のカルチャーがなんかすごい息づいてて面白いエリアなんだよね、
うん、
だから楽しみなんだけど、
うん、
そう、結構やっぱニッケルマンさんとかも久々に会うし、
うん、
そう、ビートかっこいいしね、ニッケルさんとか、
うん、
なんか東京のビートの雰囲気とかまたちょっと違った大阪のノリがあって、そうそうそう、
うん、
結構ご機嫌でみんな、
うん、
パーティーしてるって感じで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、なんか東京と違うノリで楽しみなんだよね、
うんうん、
そうそうそう、だから大阪でもケンちゃんと大阪行きたいな。なんか面白そうだな。
あー、行こう、うん、
通天閣のさ、そばにさ、
うん、
なんかスーパーボールみたいなの知ってる？ゲーセンなんだけど、
あ、へー、
昔のレトロゲームみたいな、うん、 ピンボールみたいな。
ああもうレトロもレトロってこと。
そうそうそう、あの弾弾くやつ。
はいはいはい、はいはいはい、リアルの弾ね。
リアルの弾。
もうインベーダーより全然前じゃん。
そうそう、あの液晶ですらない。
はいはいはい、はいはいはいはい、
そう。あれをね昔やった記憶があってね、またやりたいんだよ。
それなんかもう温泉にあるやつとかなんじゃない
の。そうそう、温泉にあるノリのやつ。
ビー玉ジャラジャラジャラって出てきてね、
ジャラジャラとね、そう出るやつ。あれ、
あるね、
うん、なんかおはじきとか出てくるやつ。そう、
うん、勝負しよう。
そう、ほらほら勝負。でもああいうのはほら、
ま、松旅くんゲーム下手だから。
でああいうのは、ああいうのは結構俺できるから、うん、やってたから。いやいや、
そこで買ってまたアイスおごってもらおう。
めっちゃいいじゃん。
また宝ろ。
めっちゃいいじゃん。あ、いいよ。アイス、アイスがけちょうどいいからね。そうそうそう。
マサビくんにアイス買ってもらったら飲み物いるとか言ってくれるから。いいとみたいな。
おまけつけちゃう。
乾くっしょみたいな。
そう。うん、
おじいちゃんだから。
でもそういうなんか大阪はそういうノスタルジー残ってるから好きなんだよね。なんか昔懐かしみたいな、うん、そう、
うん、
あれがあるから、まあ、めっちゃ都会だけどね。
ああ場所によってはもうそうだよね。なんか多分分かれて、分かんないけど分かれてそうだよね、うん、
前ねちょっと前行った時もね、都会すぎて疲れてすぐ戻っちゃったんだよね。
ああそうなんだ。ライブってか音楽で
行った。なんかねその時は別用で行ってて、そうそうそうそう、
うん、
なんならちょっとそういう音楽関係のとこ寄ろっかなと思ったんだけど、
ああ、ね、もうそれすらせずに疲れちゃったっていう。そうそうそう、
なんかたまたまその泊まってたところも雨村で、でもレコードは死ぬほど見れたんだよね、うん、めっちゃレコード。
ああそっかそっか、うん、あるんだやっぱレコ屋。
なんかね大阪めちゃくちゃレコ屋あるんだけど、ビル全部レコ屋みたいなとこあった。
いいすご、
そこが面白くてさ。
松旅くんの天国じゃん。
そう、一軒行ってみたかったとこがその中入っててさ、で、うん、そこ入って、
だから疲れたんですよ。
いやまあ
都会とかじゃなくて
それもあったのかな。なんかそうサンプリング系のレコードがいっぱいあったから、なんかライブラリーとかさ、うおーやばーと思って、でそれバーって
大好物じゃん。
そう、もあ持ってて視聴したいんですけどって言ったら、お前ビートメーカーだろって言われて
で、うん、
あそうですみたいな。でちょっとまあいいからこっち来いよみたいな。でこうやってこう聞いてて、でまあこれ買いますってその中から半分ぐらい出したらさ、もっといい、あのいいライブラリあるからよっつってさ、こう聞かせてくれようとして、えそれのオリジナルあるんすかみたいな。でもバックヤードにめっちゃレコーダーで、この辺全部ライブラリーだからみたいな。
出してないんだ。
そう、うん、うわマジかとか言って、でその教えてくれたやつも超なんかレアなライブラリーで、でなんか確か2枚あったみたいな。でこうバーって見てるんだけど、もう5分とか10分経っても全然あれみたいなあったはずなのになみたいな。それが見つからなくて、だんだんその店主さんもすごい焦り出して、えねえねえみたいになって、
うん、
でも気まずくなっちゃって、また来ますっつって俺買って帰ったんだけどそう、あのあと見つかったのかなと思って。でも結構ねそういうやばいレコ屋さんがありましたね。
うん、
なんて名前でビート作ってんだみたいな。なんかやっぱビートメーカーの人も来るっぽくて、そう、
うん、
って聞かれてみたいな、
うん、
そういうこともあったね。そうだからちょっとレコ掘りも楽しみなんだけど、うん、今回掘れるかは分からない、
あその時もじゃあやるんだ、ゴールデンウィークも行くんだ。
そうだね、まあうん、雨村の方行けたら行きたいね。
あ場所全然違うと。
場所はね多分ちょっと違うのかな、俺も全然地理的には分からないけど、なんか、まあ都心じゃ都心だけどちょっと離れたエリア、ゆったりしたエリアだから、うん、そうどうなるか分からないけど、今ね絶賛仕込み中です。もうマジよかったらゴールデンウィーク、うん、お近くの人はぜひ遊びに来てほしいですね。
はい、
そうビートも今だからめっちゃ作ってんだよね、そのライブレックでさ、
うん、
まあ、せっかくだからもう新しいビートを収録したいから、今かつてないペースでビートを作れてるっす。
そうお、
そう、
じゃあそれも刺激になって。
そう、それもねあのかなり刺激になっております、うん、もう超 SP 触ってる最近。いい、ね、うん、そう、
はいはいはい、
そうなのでぜひ楽しみにしていただければと
思います。ニューマタ旅来てます
。はい、詳細は私のインスタグラムをチェックしてほしいですね。はい、 ゴールデンウィークは大阪でお待ちしております。次のトークテーマは質問箱の質問に答えるコーナーです。ツイッターの質問箱にいただいた質問で気になったものを2人で回答していきます。クラム君、今週選んだ質問を教えてください。
はい、読み上げていきます。はい、留学の経験があるクラムさんですが、
はい、
外国語の勉強はどのように行っていましたかっていう質問をもらいました。で、まあ、ちょっと訂正すると留学ではないんですけど、うん、ワーキングホリデーですね。
ああ、ケンちゃんワーホリ、
はい、そう、留学っていうともう超すごい人になっちゃうから。
ああ、そうなんだか、
うん、学校に行くっていうのはすごいことだから、ね、うんうん、
そうだね。
僕はちょっとワーホリで行ったんですけど、
うん、
外国語の勉強はどのように行っていましたかっていうことなんですけど、
うんうんうんうん、
行った時の話かな。行く前も実はめっちゃ勉強したんですよね。
ああ、そうなんだ。
もう不安すぎて怖すぎて。
まあゼロで行くよりはそうだよな、うん、
いやしかもそれがめっちゃ効いた。
あ、
うん、
そうなんだ。
だから行く前もねやっとった方が良かったね。
いや、やっぱあれスピードラーニングじゃない。
なわけないじゃん。
え、違うの。石川遼のスピードラーニング、
普通に、うん、なんだろう、なんか大人がやるやつで、うん、中学校からやり直す英語文法みたいなやつ、
うん、
本、
うんうんうん、
や買って、うん、それひたすら読みまくった、読み、読んでやりまくって あと単語の本も勉強したみたいな。
あのこう赤い下敷きをシュッてやったら消えるやつ。
あ、まあそんなノリかな。
あ、じゃあもう完全にお勉強だね。
そうだね、それは勉強したね、うん、でもそれがめちゃくちゃ効いた、う
ん、はあ、はあはあはあ。
もう中学英語だけで全然喋れる、喋るだけはね。
ああ、そっかそっか、喋りがいけるのか、
うん、あ、喋るっていうかその難しいことをやらんどけばみたいな感じ。
そっかそっか、うんうん、そうだね、ちょっと無口な少年ぐらいにはなれる。
あ、いや全然喋れるよ。
あ、でも喋れるんだ。
会話できるよ、
まあ、うん、
そのビジネス英語とかになるともっと難しいけど、
うんうん、はいはい、
なんか敬語みたいなやつとかはあれ無理だけど、
うん、
普通の会話とかはいける、それやってたからその言語学校のテストとかも全然いけたし、
うん、あー、そっかそっか。
で、僕そのテストめっちゃいける、解けるけんさ、
うん、
あのサウジアラビアの子にめちゃくちゃカンニングされてたね、うん、あの留学生に、こいついけるっつって僕の横にめっちゃ座ってくるみたいな席自由っちゃけどさ、その代わり、その代わり僕のことめっちゃよくしてくれるみたいな、もうなんかあれが成り立ってたんだよね。なんかでその言ったわけじゃないよ、でもなんか向こうもめっちゃ優しかったりとか、なんかサウジのグループに入れてくれたりとかね、うん、で一緒にご飯食べたりとかしてた、うんうん、
でも言っちゃうとね、そう、あの共犯になっちゃうから。そう、
いや僕はだから知らん、あ、てかね先生も別にそのなんか指摘しないんだよね、うん、どうでもいいから。
あ、まあゴールがね、それはあの成績というよりはね言語の習得だから、うん、
そうそうそうそうそう、
うん、
で反面あケンジが嫌じゃないならいいよみたいな、
あ、そこそこ、
まあ、そんなこと言ってないけど、でも多分そういう感じ、うん、
そういう雰囲気でね。
別に僕もどうでもいいけん、
うん、面白い、
バーッといて、そう、ケンジケンジっつってめっちゃ優しいみたいな、 あれあるみたいな、うん、なんか生活必需品もらったりとか
さ。あ、すごい、マフィンボーイでしょ。
あ、僕はそうだよ、
うん、
クラスではね、クラスとあとそのカフェの店員ね。
あ、カフェではね、マフィンのカフェではね、
うん、アジアのマフィンボーイ、ブルーベリーとチョコチップ、バナナチップ買うやつ来たわみたいな
マフィンボーイ。
そうで、そこで勉強とかもねしてたんだよね、教科書とか、うん、時間はね使ったね、カフェで勉強、うん、しまく、日本語の教科書でやってた。
あ、え、それってさ、その教科書はその学校で配布というかもらえるやつ、
もらえるというか買うね、
買うやつで日本語版を買う、
英語で英語の、いやいやいや、それは英語で英語の勉強するやつで、
あ、はいはい、
プラス日本で買ったの持ってってた。
あ、そうなんだ、
日本語で書いてあるやつに、
なるほど、
だから2個でやってた。
あ、じゃあかなりやってるじゃん、そのサウジの子たちの倍やってるじゃん、ケンちゃん。
倍どころじゃないよもうその人たちは全然勉強してないから。いや、なんでかっていうと、うん、境遇が違くて、サウジアラビアってすっごい金持ちの国なんだよね、うんうん、オイルマネーって
石油、うん、
でその人材を育てるために、
うん、
留学行かせるんだよ国が。
あー、なるほどね。
で、うん、行ったらお金くれるんだよね。
はあ、そっかそっか。
だからそれに応募して来てる子がいっぱいいて。
なるほど。
そうだから勉強しなくていいんだよ、行くだけでお金もらえるから。だから僕とその目的が違うっつうか。
違うんだ。あ、
そ、僕は喋りれるようにするために来ててみたいな、向こうはそのサポートを受けるために来るみたいな感じ。
はいはい。あ、
そう、なるほどね。
でもさ、素朴な疑問なんだけどさ、そのケンちゃんが行ってた学校ってさ、もう、うん、いわゆる大学みたいな超でかいところ、それともさなんかちっちゃいお庭でさ、みんなで手つないでぐるぐる回るぐらいの。
いや大学みたいなとこじゃないね、あの普通のビルの中に、
あ、
そこを 2階と3階を学校としてるみたいな。
あ、そういうことか。
そう。
あ、じゃあどっかの例えば大学が、
あ、開いてるとかじゃない。
じゃないんだ。
全然全然、そうだから学校卒業の、免許とかはない、うん、だから留学と今差をつけたんだよね。
あ、そういうことか。はははなるほどね。
そうだ、留学する人クソすごい人、うん、
へえ、そうなんだ。あ、もう、
そう
受験で編入とかしてるからってこと。その
そうそうそう、行く場所がある人が行くって感じ。
なるほどね。あ、そう
なんだ。誰でも行けないとこかな、うん、
は
あ、
は
あ、まあだ、まあ、その場所にもよるけどね。
うん、いやもう勝手な想像で、そのケンちゃん、ケンちゃんトロント時代はさ、そのビートメーカーとして活動してる時間はもうこういつものキャップとフーディーみたいなに SP404 みたいな感じで街に繰り出すけど、うん、そのスクールにいる時はハリーポッターみたいな、こういうなんていうの、シュッとこうシルクのなんかマントみたいなのに、こういう四角の帽子みたいな被ってるイメージあったの、
うん、
で分厚い辞書みたいな、ね、そうそうそうそう、うん、ああいう感じじゃなかったってこと。
あ、もうそのいつものケンちゃんで行ってたから、
うん、
そのだからこそやっぱ DJ ケンジつってバカにされてた。バカにされたつかDJ してるんだろう、
まあね、そのキャラがね、そうそうそう、分かるっていうね。
そうそうそう、いい、ね、えー、DJ ケンジとか言って、
あ、そっか、
これ分かるかみたいな、
あ、そう。
で僕はめっちゃ何有料な生徒だったから、もう怒るよつって。
ああ
まあ勉強しとけさ、まあ、難しくはないっちゃけどさ、
うんうんうん、
その勉強しとけんさ、ビートって、うん、さすがーって言って、なんかさすがやみたいない
やでも
まあでも先生とめっちゃ仲良くてさ。
あ、仲いいんだ。
うん、僕はね仲良かって、車で送り迎えとか
して、あ、すごいじゃん、
してくれてた、うん、
そこまで仲良かったんだ、
ね、ジェドっていう先生で、
へえ、
チョコ食うみたいな、多くつってい
いね、ジェド。
多分なんかそういう、うん、アジア人でそういうなんかヒップホップ好きな人とか珍しかったっぽくて、
うんうんうんうん、
ケンジ、あのディギーとツーパックどっちが好きみたいな
言われて、ああそんな話になるんだ。
そう、はビギーやろみたいな言ったら、
うん、
わーみたいなツーパックだろみたいな話とか
したい、対立したんだ
対立したね、うん、
がっつり対立だしね
うん、それ授業中にやるけんね、みんなポカンですよ。
へえ、うん、あ、そっかそっか、面白い、ね、
あのそのアメリカの子たちは普通にビギーとかツーパック聞くんだけど、
うん、やっ
ぱその授業に来てる人はアメリカの人じゃないじゃん。
そうだね、
そのアジア系の日本、うん、中国、韓国から、まあ、さっきのサウジとか、
うん、
あとはメキシコとか、まあ要するにそういう人たちがおるけんさ、
はいはい、南米、
まあ、みんな聞いてなくて、
そっかそっか、
でそういう話できるのが多分嬉しかっただから優しくしてくれたのかなって。
でもなんか やっぱたまたまそのさ、あのヒップホップ好きな先生だったみたいな、面白いよね。
みんな聞いてるよヒップホップでも。
でもそれ
だからさ、
うん、
あ、いやでけんさ、うん、音楽何聞いてるのっていう話題になって、
うん、
あのこうおちょくる感じで、うん、あのジャスティン・ビーバーとか聞いてくるんだよね。でそういうの聞いてるとまあ、うん、なんかバカにされるっていうか、はい、まあそんな感じになるんだけど、
うん、まあねミーハーみたいなね、
うん、そうそうそうそう、うん、なんか僕は普通になんかブータンとか言ったりするから、うん、 お、ちょっとこの子何みたいな。
はいはい、なるわな、うん、
そうそうそうそう、そう、
そりゃそうだよね、ウータンっつってね、急に現れないわな。
そう、あとまあ別の先生とかはブルーハーブ好きって言ってたんで、うん、僕にめっちゃ聞いてくるみたいな。でも僕あんま知らんけんさ、うん、うん、多分みたいな、多分北海道の人みたいな。
あー、そっかそっか
まあなんかその辺の、
へえ、面白い。でも何人か先生はいたんだね。
いや、めっちゃスクールにいるよ。
あー、で、え、それで、でもさ、教えるのは英語でしょ。
あー、でもそのレベル別、人数もめっちゃいたし、レベル別でもあるし。
あー、でケンちゃんは何レベだったの、そのレベルで言うと。
真ん中よりちょい上ぐらいかな、真ん中ぐらいかな。
そのままずっと行く。
あ、いや、どんどん上がっていく。
上がっていくんだ。
うん、
面白い。
上がってって上の方行くともうマジ分かんない。
は
い、授業ついていけない。
へえ、
マジそのクラス嫌だったもん、むずすぎこれみたいな。
え、それで、でももうそこまで行く、行ったらもう喋れるっしょ。
もう喋れるは喋れて、だからそれはなんかさ、政治のこと喋ったりと
か。あー、そっか、そのディスカッションみたいなの
も。日本語でもなんか政治のことわからんくない
確かに。
なのにそれ英語でやるんだよね、うん、政治っつーかなんか、まあ、難しい話を。
環境問題とか。
あー、そうそう、環境問題とか単語わかんないしね。
あー、そうだよね。
あとなんか、あの、洋服に動物の毛皮使うのありかとか。
あー、はいはい、
そういうなんかあれ、
そっか、
むずい系の話とかやったりとか、うん、
へー、
うわマジわけわかん、単語わかんねーみたいなで、ついてってるふりしてたね、その時は。わからんす
ぎてでもそう、降格はできるの？ちょっと無理でしたわ。
降格できるよ、うん、できる。
あ、できるんだ。
けどこれつい言っとったらわかるようになるかなと思ったけど、ずっとわからんやった。
あー、そっか。
降格してもよかったけど、どうしよっかなって迷ってた時にもう学校の期限切れたから。
なるほどね。あ、そっか。じゃあその期限内までそうやってレベルを上げる、う
ん、頑張ってはみたけどね、
っていった感じなんだね、うんうん、素晴らしいね、努力家ですね。
いや、まあ最後の方は分からんかったね。
うんうんうん、まあ、ただそうやってね、そのサウジの友達がこうできたわけですけど、そのケンちゃんはひょひょいとレベルが上がってて、う
ん、
まあ、
僕
は
望んでなかったけど勝手についてきたり、なんか後ろペットついてくれ
ついてきたの、
うん、ついてくれってか、まあ、一緒に遊ぶ、
サウジのやつらも
一緒に休憩するようになって、
うん、ああ、そっかそっか、あ、なるほどね、うんうん、面白いね。あ、そういう感じだったんだね。なんか詳しく知らなかったから見えてきた。
ああ、学校面はね言ってなかったね。音楽面はいっぱい話したりとかしてたけど。
そうだね、そうだね。
学校面はやってなくて、だから勉強とかねめっちゃやってたね。
まあ、ああ、じゃあ
怖がりっていうのもあるけどね。
うんうん、まあだし、せっかく行くんだったらね、それちゃんとね。
あ、それもあるね。
ほいで何人、何年いたんだっけ？ 2 年ぐらいいたんだっけ？
あ、いたのは1年だよ。
1年か。
で、ビザ切れるから帰ってきた。
うんうんうんうんうん。でもだとしても1年って相当な習得量だと思うよ。だって第二母国語ぐらいになってるわけじゃん、1年で。
あ、まあそれは全然、うん。いや、ってかまあ、やれば誰でもいけるけどね。
あ
ー。僕真面目やん。自分
の
めっちゃやるんだよね。あの、必要以上にやるからさ。
そっかそっか。
うん、だからまあ。
でもさ、その海外に身を置くとさ、その日常生活も英語になるわけでしょ。
うん。
で、学校で学ぶ英語とさ、その日常で使う英語って、そのどっちの方がこう自分の中でさ習得できたっていう思える瞬間がある。
いや、マジどっちも大事だった。だから学校で言ったやつを僕は CY にめっちゃ試してたもんね。これ通じるとかいなみたいな。お、通じたみたいなのを、
はいはい、友達にね。
パッとは知らずに僕だけワクワクしてた。そうそうそう。僕実はパッと実験台にしてたんだよ。
あ、
これ通じるとかいなみたいな。
はいはいはい、
そうそう。そしたら通じたとか、あとはパッとが言ったやつ、そうそうそう、うん、パッとが言ったやつを、あ、これ学校で習ったやつやって僕だけニヤニヤしてたりとかしてた。あと、これってこうやって言うんだっていうのを、そうパッとから学んでたね、はいはいはい、でもそれを学校で学んだやつだとか気づけたのは学校でちゃんと勉強してたから気づけた、
う
ん、
あ、
どっちかっていうよりはどっちもだし、
うん、
あと絶対言語、ワーホリ行く人は言語学校絶対行ったがいい、
うん、
あの行かない選択肢で全然できるんだよね、
うん、
でお金ないけどとりあえず来てなんとか喋れるようになるために来ましたみたいな、
はいはいはい、
人とかも一応いるんだよ、いたら喋れるようになるかなと思ってみたいな。
なるほどね、うん、
けど喋れないから、
うん、
っていうかまあその2年も3年もいたら喋れるかもしれないけど、
うんうんうん、
スピード遅いから、
うん、
もう金払って行ってパッて覚えて自分のしたいことをやれるようにできた方が僕は効率はいいかなって思う。 あと楽さも違う。
ああそうだよね、向こうでのね、う
ん、金払ってる分やっぱり楽さが全然違う。簡単に喋れるようになるからね。
そうだよね、
自己流より節約する人いるんだけど、
うん、
僕は行ったがいいかな、貯めてでも行ったがいいかなって思った。
あ、なるほど、
ね、日本でお金貯めてみたいな。
で実際ビート作りながら生活してたわけだもんね、ケンちゃん
も。それはそうだね、うん、
ね、そうそうそう。
で僕はもうパッドと遊びまくってみたいな。
はいはい、あ、もうそうだね、友達もビートメーカーだし、
うんうんうん、
なるほどね。それビートも吸収できるわな、海外の、
うん、
言ったら知らない土地で、
ま、そうだから向こうはパッドは多分僕から吸収するためにめっちゃ誘ってくれてたと思うんだよね。
はいはいはい、まあ、そうだよね。
で僕は英語勉強しに行く気持ちよ、
うんうんうん、へえ、お互いこうウィンウィンというか、
うん、そうそうそうそうそう、
いい関係性だったんだね。
うん、で僕めっちゃなんかアホなこととかめっちゃするけん、それでやっぱり笑わせたりとか
ケンちゃんアホなことしてたんだね。
めっちゃしてたよ
結構柄にない感じだけど。
あ、そう、いやいや、まあ、そんなことないけど、
う
ん、
実はそういうのね、うん、ビルの中だったんだね。
それはね、そう、ビルの中でコーヒー買ったりとか、あとピザ、近くにピザ屋あるけんさ、まあ、
あ、いいね。
そのカナダとかアメリカってピザワンピースで買うんだよね。
あの、
でそこで食うみたいな、そこっていうか歩きながら食ったりとか、うん、職場に持ってって食うとか、
うん、
でそこの先生とさ、いい、あそこのピザ屋の子可愛くないとか言ってやばり可愛いみたいな。
はいはいはい。
そういう話とかもしてた。
して、あ、いいね。めっちゃなんか青春ですね。もはや。
楽しかった。
ねえ、いいね。うん、ワーフリーで語学学校もなかなか面白そうですね。
いや、マジありだね。
うん、いいんじゃないですか。
あ、だから自分で勉強する人じゃないとあれだけどね。
うんうんうん、
できる人じゃないと。
まあでもそこまで覚悟決めてたらもうやるっしょ。
いや、だからやれない人いるよ。
まあ、それそうだからさ、そうだね、その言語学校、難しいことだけど、
他の日本人もいるわけじゃん。
そっかそっか。
で見てると、その日本語ばっかりで喋る人とかもいたりはするよね。
ああ、そっかそっか。
人によるけど ね、
うん、それはね、個人差出るかもしれないけどね、
うん、
でも多分質問者さんはね、その質問されてるぐらいだからさ、やっぱ英語の勉強されたい方だろうからね、
うん、あ、そうだ ね
、ま
あ、日本より絶対早いから行ったがいい。
そう、やる気マックスと仮定して、
うん、
語学留学はめっちゃおすすめってことですね。語学留学じゃない、
留学かワーホリー、
ワーホリー、
まあ、どっちでもいいけど、うん、
そうだね。まあ、でも確かにそのビートメイクしてて、その英語分かりてえみたいな瞬間ってめちゃくちゃあったからな。
まあ世界中の人と喋れるけんね。
そうそうそう、それがね、熱いよね。世界中のビートメーカーと喋れるってことだもんね、うん、
そう、あの、だから言語学校いた時、カナダの人とだけじゃなくて、うん、だから要するに中国の人とかも喋れるんだよね、韓国の人とか。
ああ、そうだよね、うん、
英語で。そう、うん、それがね、結構熱い。
あ、
韓国語喋れんでいいっちゃんね。
あ、そうだね。
そう、英語喋れたら世界中の人と喋れるから。
あ、それはでかいよね。
結構ね、うん、いい。
あ
の韓国人マジ僕大好きで、優しいんだ
よみんないい人でしょ。
やばい、マジやべえ。うん、
教育もすごいしっかりしてそうですね、韓国ってね。
いや、あとね、軍隊行ってんのがマジ強え。
あー、そっか、礼儀とかがもうすごいのか、
う
ん、
そう、うんうん、めちゃくちゃ優しい。
へえ、そっか。
Hey, DJ ケンジみたいな。まあそいつらも DJ ケンジとか言ってきたり、マフィンボーイとか言ってきたりするんだけど。Hey、うん、みたいな、飯行こうぜみたいな。今日おごるよみたいな。うん、いいみたいな。
なんか見えたな、今ケンちゃんのカレッジライフが今見えた。
いや、めっちゃ優しい、めちゃくちゃ優しい、やばい。
そうなんだ。
うんうん、
いいね、文化交流。いいな。
ああ、それね、楽しいね。
楽しいよね、
うん、
うん。というわけで、あれですね、クラム君は、
はい、まあ、
ワーキングホリデーを使って、
はい、
言語学校に通っていたわけですけれども、
はい、
実は、カナダに行く前からゴリゴリ英語の勉強していたということで。
勉強してましたね、はい、うん、日本語の教科書でもパッと勉強するのがいいんじゃないかな。よく外国語で外国語の勉強しようって言うけど、
うん、
まあ、僕はそれより日本語でもパッと勉強して、
はいはいはい、
後からやってもいいかもしれないです。
そうだね
と思いました。最初は、うん、それでいいと思う。
なのでやる気マックスにしてもうガチガチに勉強しちゃったら、その、ね、知らない国の人たちとたくさん仲良くなれて楽しい未来が待ってるということで、
はいはい、
そう、負けずに勉強頑張ってください。
はい、
というのがクラム君の答えでしたね。勉強になりました、
うん、はい、
ありがとうございました、というわけで、ここまで聞いてくださりありがとうございます。今週は以上になります。ツイッターやインスタグラムでトークテープで扱ってほしい話題も募集しております。クラムかまたたびにお気軽にメッセージをお寄せください。私たちはビートメイクに戻りますので皆様も良い週末をお過ごしください。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。
はい、バイバイ。